8ページ4特集丸2、いつかではなく今、自然災害に備えよう。 ID 100-3223。 まだ記憶に新しい、全国に甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号。地球温暖化の影響などにより、ここ10年の豪雨の発生回数は、1979年から1989年の約 1.2 倍となり、土砂災害が起きやすくなっていると言えます。いつどこで起こるかわからない土砂災害から身を守るためには、日頃から災害に備えることが大切です。6月は土砂災害防止月間です。この機会に、自分自身の問題として防災について考え、家族で確認してみましょう。問い合わせ、河川課、電話 632-2686、 宇都宮土木事務所、電話 626-3146。 8ページ、写真。タイトル文字の後方に、土砂災害に見舞われた住宅や車の写真が掲載されています。画面奥には豊かな森があり、手前には1階の軒下まで土砂が入り込んだ3軒の住宅があります。画面3分の2は黄土色の土砂で覆われています。右側の住宅前には、土砂と一緒に流れてきた木々や根っこなどがうず高く積み上げられています。左手前には白い乗用車。フロントガラスの下まで泥をかぶり、黄土色で、バンパーはありません。車の下半分は泥とゴミにまみれ、土砂に埋まっていたことがわかります。災害時の凄まじい状況が容易に想像できるタイトルバックの写真です。写真終わり。大雨が続くこれからの時期、土砂災害にご注意ください。自然災害には、台風や大雨などによる風水害や、突発的に発生する地震などがあり、人間の力では食い止めることはできません。被害を最小限に抑えるためには、日頃からこれらの災害に備え、正しい知識を持ち、準備しておくことが大切です。今回は、これから梅雨や台風の時期によって発生しやすくなる、土砂災害に関する知識や、自然災害への備えについて紹介します。被害を最小限に抑えるため、日頃から災害に備えよう。大雨が続くと、崖崩れなどの土砂災害が発生しやすくなります。土砂災害に備えて、非常持ち出し品の事前準備、9ページの記事参照、や安全な避難経路を確認するなど、土砂災害警戒情報の発表時に速やかな避難ができるよう、日頃から適切な準備を行いましょう。音訳者中、9ページの記事とは、この後に読み込んである、もしもの時のために日頃からできる準備の記事のことです。音訳者中終わり。早めの自主避難で災害から身を守りましょう。避難とは、難を避けることで、危険な場所の外へ身を移して安全を確保することです。土砂災害警戒区域に住んでいる人は、災害の前触れを感じたとき、9ページ上の記事参照、や、市が避難情報を発令したときには、早めにこれらの区域外に避難することが大切です。音訳者中、9ページ上の記事とは、この後に読み込んである、土砂災害の危険信号の記事のことです。音訳者中、終わり。また、土砂災害警戒区域の外などに住んでいる人も、身の危険を感じた場合には、速やかに避難してください。感染症対策を意識して、しっかり準備をしましょう。 災害時は自分と家族の命は自分で守る自助が大切です。感染症防止のため、家庭内備蓄品や非常持ち出し品には体温計や消毒液、マスクも準備しましょう。避難先は必ずしも避難所だけではありません。避難所での密を避けるため、安全な場所にある親戚や知人宅にも避難することも検討してください。もしもの時のために、土砂災害防災訓練、中、本市では毎年6月の土砂災害防止月間に、市内の地区を対象に防災訓練を実施しています。中終わり。日時、6月6日日曜日、午前9時から正午。会場、鹿屋公民館、鹿屋町。対象、鹿屋町の一部の住民。土砂災害の危険信号。大雨、または地震が発生したとき、次のような前触れを感じたら、早めに安全な場所へ避難してください。崖崩れ。崖から水が噴き出す。崖からの水が濁る。崖に亀裂が入る。小石がパラパラと落ちてくる。崖から音がする。土石流。山鳴りや立ち木の裂ける音が聞こえる。石のぶつかり合う音がする。雨が続いているのに川の水位が下がる。川の水が急に濁ったり、流木が流れてきたりする。泥臭い匂いが漂う。地滑り。山腹や地面にひび割れができる。沢や井戸の水が濁る。斜面や地面から水が噴き出す。建物や電柱、樹木が傾く。井戸や池の水かさが急激に変わる。9ページ、イラスト。大規模な崖崩れに驚く人。川の流れに耳を澄ます男性。山腹や地面のひび割れに戸惑う人などの3枚のイラストが掲載されています。イラスト、終わり。もしもの時のために日頃からできる準備。5月に改訂、あなたの街のハザードマップ。ID 102-3319。 本市では土砂災害の恐れのある区域や避難場所などの情報を掲載した土砂災害ハザードマップを作成しています。5月に市の一区など計20地区のハザードマップを改訂しました。河川課、市役所8階や各地区市民センターで配布しているほか、市ホームページからも閲覧できますので、避難場所や避難経路の確認などにご活用ください。9ページ、写真。土砂災害ハザードマップ。危険箇所が色分けで示されたハザードマップの写真です。写真終わり。あなたの家は大丈夫？家庭内備蓄品と非常持ち出し品の準備。ID 100-3237。 チェックしてみましょう。9ページ、チェックリスト。家庭内備蓄品と非常持ち出し品のチェックリストです。リストにはチェックボックスがついています。順に読んでいきます。貴重品、飲料水、食料品、照明、情報端末など、衣類、タオル、応急医療品、生活用品、衛生用品、マスク、消毒液、体温計など、メガネ、コンタクトレンズ。チェックリスト、終わり。災害時には電気やガス、水道などが使えなくなることや、食料品や生活用品などが手に入りにくくなることがあります。改めて必要なものを確認し、準備しましょう。ご活用ください。 我が家の防災マニュアル。ID 100-3235。基本的な防災知識を紹介するほか、避難所マップも掲載しています。各地区市民センターや出張所などに置いてあるほか、市ホームページからも閲覧できます。また、土砂災害の恐れがある区域などの情報は、最新のハザードマップをご覧ください。9ページ、写真。我が家の防災マニュアルの表紙写真です。オレンジ色の表紙には、宇都宮市我が家の防災マニュアル2020と書かれています。写真終わり。緊急時に配信されます。土砂災害警戒情報、洪水情報の緊急速報メール。洪水や土砂災害の恐れがあるときに、住民の皆さんに危険をお知らせする緊急速報メールが、県から配信エリア内に届きます。土砂災害警戒情報、http://www.prif.tochigi.lg.jp/h07/system/stem/r1_kyu.html の緊急速報メールについて詳しくはこちら。QR コードの表示あり。洪水情報 http://www.prif.tochigi.lg.jp/h06/緊急速報kinukyu.soku.hou.andbar洪水情報kouzuijouu.html の緊急速報メールについて詳しくはこちら。QR コードの表示あり。問い合わせ、宇都宮土木事務所。電話626-3146。皆さんが安心して暮らせるように、水害への減災、防災対策に取り組む総合治水・雨水対策推進計画を策定しました。ID 102-7039。地球温暖化により、今後も発生する可能性がある大型台風やゲリラ豪雨などの水害への備えが重要です。本市では市民の皆さんが安全安心に暮らせるよう、治水・雨水対策を強化し、水害に備えた街づくりを進めています。問い合わせ、河川課、電話632-2686。水害に強い街づくりを目指して。本市に甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号。地球温暖化により今後も台風の大型化や局所的な豪雨が頻発する可能性があります。それらに備えるため、本市では総合治水・雨水対策推進計画を策定しました。この計画に基づき、自助・共助・公助により、流す、貯める、備えるの三つの柱の取り組みを総合的に実施することで、水害に強いまちづくりを目指します。上のイラスト参照。音訳者中。上のイラストについては、次の計画の特徴の記事の後に読み込んであります。音訳者中、終わり。計画の特徴。あらゆる関係者が流域全体で河川整備や雨水流出抑制対策を行う流域治水の考え方を踏まえ、流す、 貯める取り組みを効果的に組み合わせることで被害の軽減を図る計画です。県が管理する田川、姿川は流域が広く、台風などの長時間降雨で被害が発生しやすく、流域が狭い市の管理河川はゲリラ豪雨などの短時間降雨で被害が発生しやすい特性があります。そのため、それぞれの河川や降雨の特性に応じた効果的、効率的な取り組みを市民の皆さんと共同で実施することを盛り込んでいます。特に被害の大きかった田川、姿川においては、県の取り組みに加えて、官民共同による本市の貯める取り組みを連携して実施することで、さらに浸水被害を軽減することが期待できます。10ページから11ページ、イラスト。見開きページの上半分ほどを占めるイラスト。災害に強いまちづくりを目指して、流す、貯める、備えるの3つの柱の取り組みがイラストと写真で紹介されています。イラストは山間部4カ所から流れ出る小さな川が画面中央で合流し、大きな川となって下流へと流れて行きます。川の周囲には田んぼや水門、学校、公園、調整池、民家、ビルなどのイラストが描かれ、それらが3つの柱のどの取り組みに該当するか、またどんな役割をするかなどが示されています。流す、貯める、備えるの順で読んでいきます。はじめに流す。水色で示され4箇所あります。1箇所目。積極的、効果的に遂行。河川の改修、下水道の整備。河川の改修や下水道の整備を行い、雨水を安全に流す。川幅が広がった堤防部分を指しています。整備された堤防の写真が掲載されています。2箇所目。計画的に遂行。河川や調節池、調整池の浚渫。河川などに溜まった土砂や流木を取り除く。下流流域を指しています。ショベルカーで、土砂や立ち木を取り除く工事の写真やイラストが添えられています。3箇所目、強化、水門の修繕、改良。河川と水路の水を適正に管理するため、水門の修繕、改良を行う。河川上流の水門部分を指しています。水門の写真が添えられています。4箇所目、調節池整備、県事業。洪水を一時的に貯留して河川の流量を低減する。河川中流域の調節池を指しています。次に、貯める。茶色で示され6箇所あります。1箇所目、強化。透水性舗装、浸透マス設置。指導などで雨水を地下に浸透させ、流出を抑制する。道路部分を指しています。浸透マスの写真が添えられています。2箇所目、強化、官民共同。雨水貯留、浸透施設設置費補助金制度。ID100-2659。敷地内の雨水を貯留・浸透させ、流出抑制を図る。一般住宅や事務所などへ雨水貯留タンクなどの設置費を最大3分の2補助、上限あり。詳しくは54ページ、または市ホームページをご覧になるか、工事受付センター、電話633-3164へ。民家の壁面部分を指しています。壁面に取り付けられた薄水色の雨水貯留タンクの写真が添えられています。3箇所目、強化。私有施設への雨水貯留タンク設置。私有施設への雨水貯留タンクの設置を率先して行い、 流出抑制を図る。市所有の高層ビルに設置された貯留タンクを指しています。4箇所目、強化。学校への雨水貯留タンク設置、校庭貯留。敷地内で雨水の貯留を行い、流出抑制を図る。学校に設置された貯留タンクと校庭を指しています。5箇所目、強化。公園への雨水貯留。敷地内で雨水の貯留を行い、流出抑制を図る。公園の一角にある雨水を貯めるための施設を指しています。6箇所目、強化。田んぼダム、中2の普及促進。中2。令和2年度は目標貯留量の約 1.6 倍の約33万立方メートル、25メートルプール、約960杯分を達成しました。中2、終わり。農地所有者や耕作者の協力のもと、水田に雨水を一時貯留し、河川への流出抑制を図る。田んぼ部分を指しています。排水マスが設置された田んぼの写真が掲載されています。続いて、備える。黄土色で示され、一箇所です。強化。ハザードマップ、中1の周知徹底。中1。宇都宮市、姿川、田川流域洪水ハザードマップに、釜川、竹志川などを加え、改定しました。中1、終わり。ID、102-3319。市ホームページや出前講座を開催し、防災意識を高める。イラスト中央下部に示されています。10ページから11ページ、イラスト終わり。市民の皆さんが安全安心に暮らせるために、市管理河川についてもさらなる目標の前倒しを検討し、効果を早期に発揮できる事業に着手するなど、これから先も市民の皆さんが安全安心に暮らせる水害に強い街づくりを進めていきます。雨水の貯留量を約7倍アップ。中期・長期計画で見込まれる効果。11ページ、表。田川・姿川および市管理河川の貯留量を示した表と、河川および下水道の整備率を示した表があります。いずれも現在と10年ごとを比較しています。まず、貯留量の表。田川・姿川。現在、33万立方メートル。10年後、225万立方メートル。市管理河川。現在、記載なし。10年後、14万立方メートル。計、現在、33万立方メートル。10年後、239万立方メートル。次に、整備率の表。河川、現在 62.4%。10年後、70%。下水道、現在 56.3%。10年後、63%。表には次の説明書きが添えられています。長時間降雨。6時間で 213.6mm の降雨でも、田川流域では5年後、床上浸水ゼロ。姿川流域では10年後、床上床下浸水ゼロ。短時間降雨。1時間で 47.2mm の降雨でも、市管理河川流域では10年後、床上浸水ゼロ。表終わり。田川・姿川における県及び市による中期対策。 次の取り組みを行うことで、令和元年台風第19号と同規模の洪水に対して被害の軽減が見込まれます。県の対策、田川、調節池の整備、河道の掘り下げ、河道は川の道、姿川、調節池の整備、河道の拡幅、市の対策、貯める取り組みの強化、田んぼダムの普及促進、公共施設での貯留促進。11ページ、写真。緑の稲が整然と並ぶ、水をたたえた水田の写真です。写真終わり。田川流域の市街地での被害軽減が見込まれます。田川では、県及び市が中期対策、上の記事参照、を行うことで、床上浸水、宅地の浸水深50センチメートル以上、被害の解消を目指しています。音訳者中、上の記事とは直前に読み込んだ県の対策及び市の対策のことです。音訳者中終わり。11ページ、図。田川流域の浸水状況を示したビフォーとアフターの2枚のハザードマップが掲載されています。県と市が実施する被害軽減の洪水対策前と洪水対策後を比較したハザードマップです。マップは宇都宮の中心市街地で、JR 宇都宮駅から南北に伸びる JR 宇都宮線と、その西側を並行して流れる田川を中心に描かれています。マップには浸水実績として過去に浸水のあった田川周辺が赤の実線で描かれています。範囲は北は大曽町、南は不動前あたりまでで、東は宮の橋と JR 宇都宮駅の中間あたり、西は牛尾通りあたりまでです。そして浸水深区分として4つに色分けされた次の判例が掲載されています。浸水の深さの色分けは黄色から始まり、深さが増すごとに濃いピンク色になります。0.5 メートル未満の区域は黄色。0.5 メートルから3メートル未満の区域は薄いピンク色。3メートルから5メートル未満の区域はピンク色。5メートルから10メートル未満の区域は濃いピンク色です。ビフォーのハザードマップは、浸水実績エリアのほとんどが黄色で、エリアの北部、中央部、南部に薄いピンク色のエリアが目立ちます。対策後のアフターのハザードマップは、29.2 ヘクタールの床上浸水を解消とあり、ピンク色は消え、黄色が少し点在しています。正し書きとして、地形的に水が溜まりやすい一部地域で床下浸水が残りますとあります。図終わり。住みやすく災害に強い NCC を目指して、立地適正化計画の防災指針を策定しました。ID100-9282 本市では、ネットワーク型コンパクトシティ NCC の形成に向け、中心市街地や駅周辺、LRT や幹線バス路線の沿線など、公共交通を使いながら便利で暮らしやすいエリア、誘導区域など、への居住や都市機能の誘導促進に取り組んでいます。こうした中、近年の自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、誘導区域などにおける防災性や安全性を高め、居住や都市機能の誘導を促進するための指針として、立地適正化計画の防災指針を策定しました。今後は、総合治水、雨水対策推進計画と連携しながら、災害リスクを踏まえた防災・減災対策に取り組むことで、 災害に強く安心して便利に暮らし続けられる町づくりを進めていきます。問い合わせ NCC 推進室、電話 632-2563。